気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一位消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
やられたらやり返す倍返しだ、ラーメン大好きラーメンさんと、
坂井雅人ですね。坂井雅人さん、私も最近坂井雅人さんの出演する映画を見て大変感銘を受けました。アニメ大好きのぶがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
今半沢直樹シーズン2がやってるんでしたっけ？
みたいだね。あのね、見たいけど一気に見たいから我慢してる。見
るの。あるあるある。ドラマってほら、あの1週間ちょびっとずつ見せられるとなんかこう悶々としますよね。
うん、だからやっぱりもう1回で見るね。確かにね、取りためてね、
1回で見ると。
まあ、それか映画だね。
ああ、劇場版。
うん、劇場版はまたちょっと違うね。ちょっとなんか違うよね、あの劇場版は。
なんかちょっと大事なところが省略されちゃったりだとか、なんかこうなんだろう、日本のさ、ドラマが劇場版ってなるとこうちょっとさ、なんか商業的にどうしても成功しなきゃいけない使命を帯びているから余計なファクターが増えるみたいな。例えば、
ね、
必要でもない女性キャラクターが増えたりとか。
あ、もうあるある、うん、で、あとはあの今売り出し中のジャニーズを出すとかね。あ、
そうですね。で、主題歌はなんかこう、ヒットした余熱なんとかとか、そういうそういう人が歌うとかみたいな。
まあまあ、しょうがないね。
うん、金かかりますもんね、作るのにも。
うん、
あのラメさん、テルマエロマエって映画見たことあります？
あ、顔平大族。
顔平大族と、
あの平たい顔族、顔平大族、どっちだっけ。平たい顔族、
平たい顔の一 族。
はい、
あれ、見たことあります？映画
ありますよ。
あの、阿部寛の怪演が光る。
うん、見た。
あの、ほら今
どっち、ワン、ツー。
ちょうどお盆休みが今終わったとこなんですけれども、うちの会社も、うん、で、休み中することがなさすぎてひたすらアマゾンプライムと向き合ってた日々が3日間くらいあった。
やっぱそうなるでしょ。やっぱアマゾンプライムが出てくるでしょ。うん、
なんかこう今まで、
ね、ラーメンさん、
はい、
全く最近プライム見てない。
あ、そうですか。
うん、それはもうほら、解除されたでしょ、あれが。
されたというか、
そう、されてからね、ほんと見なくなっちゃったね。あ、ほんで、見まくって
見まくって、その中の一つに、うん、まあ、一応ネタとして、こう知識として知りとこうかなと思って、テルマエロマエ見たんですよ。
ワン、
1ですね。
ツ
ー、1だと思います。はい、うん、まあ、あれですね、面白かったですね、あれ。ただ、あのテルマエロマエにしても、
うん、
上田彩ちゃんはいらんかったかなと思いました。
ああ、原作を見てるの？
見ました、最後まで読んだんです。一応ね、あの温泉旅館の娘さんとも出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、
原作に、
そうそう、どういうわけか古代ローマの文明にとても興味のある娘さん、温泉旅館の娘がいて、
それが主役でしょ、その子が。だってある意味、
いや、ちゃいますよ。後から取ってつけたような脇役ですよ、本来。まあまあ、あの本筋の話では、はいはい、あの、むさ苦しい男の人たちがお風呂場でああだこうでやるだけの話なんですけど、基本的に。だからその筋で通してもらえばよかったのに、まあ、うん、やっぱりほら、あの、商業的に、ちょっと、どうしても、ね、女性キャラが必要だったんでしょうね。
まあまあ、上田彩ちゃんは必要です。
まあ、ちょっと、どうせなら最後まで男成分 100% だけで突き通しかったです、私は。
も それはあれだね、映画じゃなくて、なんだったっけ、
深夜ドラマ、
ネットフリックスかなんか、そういうやつでやって
る。ああ、そうですね、ネットフリックスオリジナルドラマとかでやってもらってもいいですよ。あの、王様いたじゃないですか。阿部寛の上司みたいな、上司、うん、違うかな、王様。あの人、原作
ソフトバンクのお父さんでしょ。
ソフトバンクのお父さんは犬じゃないですか。
あ、犬の声やってる
の。あ、そうなんですか、市村正親さん。
違う、その人じゃないわ。違う。で、その、濃すぎてみんな、ありがたい
のがよくわかる。そうですよね。で、王様が、
あれでしょ、わかるよ。
あ、それで、その、テルマエロマに出てくる王様なんですけど、あの人、男の子大好きおじさんなんですよ。
うん。
で、その、なんだろう、原作でも、ちょろっとこう、阿部寛に、こう、釜かけるっぽいシーンがあったような気がするんですけど、まあ、要は、そういうね、男の人たちがハッピーになる、ハッピーよくわからんけど、そういうお話かなと思ってたので、まあ、どうせなら、顔の濃い人たちがそういう、こう、ドキドキするようなことをしてもらっても面白かったかなと思いました。
あれ、原作にも平たい顔族は出るよね。
出てきますね。で、あれですよ。
上田だけがそんなにメジャーなキャラじゃなかったけど、メジャーになったってこと？映画で。
まあ、無理やりその役どころをつなげちゃったって感じですね。まあ、でもやっぱり、あやちゃんは、ちょっとご遠慮いただきたかったです。
ちょっといいとこ行って。
いいとこ？
いいとこはなかったの？
あやちゃんのですか？
違う、映画自体。
映画自体はめちゃくちゃ面白かったですよ。
あ、よかったの？
よかったよかった。
いや、
あやちゃんがいらなかったっていうだけで、映画自体は、まあ、なんといっても阿部寛の熱演ですね。過剰なまでの熱演ですね。なんですか、平たい顔の一族の世界に行って、なんか何か見つけるためにやたら感激してたじゃないですか。もうあの様子が本当にもう愛おしいというか、見てて楽しかったですね。
ラーメンさん、コスプレはしたことあるよ。
いきなり何を言い出すんですか。
ラーメンさん、ほら、阿部寛に似てるってよく言われることがあって、顔が濃いんで、
はい、
だったらってことで、白いバスタオルをね、
だからかけてですか。
そうそうそう。
お風呂屋さんで浴槽着したって。
っていうことはやったね。
まあ、やりたくなりますよね。
うん、
あとなんかバナナ食べるときにやたら感動しながら食べたりとかさ、そういうことをやって真似してみたくなるような映画でした。
はい。
で、あとね、堺井雅人です。
うん、あ、それが気になった。何
堺井雅人が
真田丸じゃないよね。
真田丸の後にアニメの声優さんやってたんですよ。
声優
声の出演でアニメ作品に出てたんですね。
そんなこともやるんだね。
プロメアっていう映画なんですけど、
うん、
まあロボットが変形して戦って派手に悪者をやっつけるみたいな、そういう系の。
ザンボット3的なやつ。
あんな暗いお話じゃなくて、もうちょっとどちらかというとムテキングとかあんな感じです。
地形ね。
それでロボットが出てきて変形していろいろぶっ壊して悪者をやっつけるみたいな、まあ見てて爽快な映画なんですけど、ラスボス的な感じのキャラクターに堺井雅人さんが声を当ててたんですよ。で、それが大変なネットで評判を呼んでて、で、私も気になりまくってたので本当は映画館まで見に行こうと思ってたんですけど、まあいろいろちょっとタイミングがつかめなくて、で、アマゾンプライムに出てきたぞっていうことで、喜んで見たんですな。はい、いや、もう感激しました。なんというか
こう、どうだ、何も考えずに見れる系のやつ。
そうですね。なんていうの、ストーリーとしては、世の中に、なんだろうな、火をつけまくる特殊な能力を持ったテロリストが出てくるんですね。いろんなとこに火をつけまくるわけなんですよ。まあそれは彼らの特殊能力で体から火がブワーッと出てきちゃうんですけど。で、その人たちを消火するための専門特殊部隊みたいなのがあって、まあそれが主人公のチームなんですけど、
はい、
特攻野郎な感じの連中で、いろんな メカとか飛行機とか車とか武器とかを使ってとにかく火を消しまくるっていう、そういうまあ大筋なんですね。
うん、
でその坂井雅人なんですけど、坂井雅人実はその町のなんというかこう、まあ、市長さんみたいな立場の人なんですけど、
うん、
でその火消しチームの人たちを陰ながらバックアップしてたわけですね、特に主人公を、
はい、
うん、だけど実はその人が悪の手先だったっていう、手先じゃないですね、悪の大ボスだったっていう感じで、
スターボーズやん、
まあそう、まあスターボーズなのかな。で、うん、その実は火消しチームじゃなくてその悪い側の火をつけまくるテロリストの人たちはその市長さんに操られていたっていう、実はで、うん、そのでテロリストの人たちと火消しチームが最後に仲良くなってチームを組んで、うん、その大ボスである市長を倒すみたいな、でそのまあその、うん、大まかにはその流れなんですけど、その市長さんみたいなのが、うん、とにかく絶叫するんですわ、坂井雅人が。その様子
はあるの、なんか
そういろいろありすぎて悩ましいぐらいいろいろあるんですけど、とにかくビームとか、なんとかパイルドライバーとか、なんかそんな技の名前をね、絶叫しまくるので、ツイッターを中心にネットの人々がもう狂気乱舞しちゃって、でその様子を見てるのがすごい楽しかったんですけど、うん、
ちょっとそれっぽくやってよ。
いや、まあね、真似できない。もう血管が切れるぐらい叫びまくるんですよ。本当に。でも、坂井雅人の新しい。
リスナーさんにその興奮がいまいちほら伝わらないみたいな。
いや、もうこれ、
ノブが見た興奮と今のテンションが全く比例してないから。もうガツンとほら。
うん。うん、まあ、ちょっとそれは私には無理だなと思うぐらい叫びまくるので。いや、とにかくね、うん、熱い。ロボットアニメが大好きな人ならバッチリハマるような感じの、
うん、え、坂井雅人はほらよくあるじゃない、映画に俳優さんが声優で出てちょっと違和感があるパターンってあるじゃん、ああいう、
はいはいはい、
ああいうのはなかった、違和感はなかった、
完全に超越してましたね。まあ、坂井雅人の演技を見るためだけに行く映画って言われるぐらいですから。
あ、じゃあ内容がなさそうです。
一応ね、主役はね、松山ケンイチさんが出てるんですよ、松ケン。
あ、何もうそういう系なのね。
うん、だけども、そんな印象ゼロです。松ケンの印象ゼロ。坂井雅人がひたすら後半に叫びまくるっていう、だけの映画でした。
倍返しは言わんかった。
うん、倍返し、それ言わさすがにまずいでしょ、その辺言っちゃったら。まあ、で、それがプロメアっていうアニメ作品の映画で、いやいや、私がこの夏一番感動したのが、なんといっても、はい、バーフバリです、バーフバリ。
バーフバリ
聞いたことないですか？
なあ、バーフバリ。バリの映画。
2018年に、とんでもなく、うん、まあ、これもまあネット中心なんですけど、話題をかっさらったインド映画です。
インド？
インド。
踊るのじゃ
そう思うでしょ、まあ踊るんですけど、うん、実際で踊るシーンはあんまりなくって、
うん、
もうひたすら壮大なスケールで行われる身内喧嘩みたいな、
ね、身内喧嘩、それは設定はいつの映画なの、
うん、多分ちょっと昔の話なんですね、インドの神話をベースにしたどうもお話らしくって、
うん、
まあまあほら中国だったら孫悟空とかさ、
サイエルとか、
インドはなんかこう、うん、よくわからんけど、ゾウさんが出てきて、ヒゲムジャの人が出てきて、で、女の人は綺麗で、で、歌ったり踊ったりするみたいな。まあ大体インド映画ってそういう偏見持ってる人多いと思うんですけど、
うん、
まあまさしくその通りでした。
もう、イメージ通りのインド映画だ
った。イメージ通りのインド映画に。
それと何が良かったの？
主人公がヒゲのおじさんなんですけど。
ヒゲのマリオ。う
ん、まあ、うん、ヒゲのワイルドな感じのヒゲのおじさんなんですけど、とにかくその人が強すぎるんですよ。
うん。スティーブン・セガールっぽいってこと？
セガール、うん、セガールの強さを、なんていうんですかね、インドの神話にしたぐらいの。バカみたいに強いんで、とにかく滝は登るし、弓は3本4本まとめて飛ばして100発100中だし、
うん、
象と相撲を取っても象に勝つぐらいの腕力持ってるしみたいな、まあとにかくそういう、うん、僕の考えた最強の主人公のインド版みたいな感じですね。その人がバッタバッタと敵を倒して、女の人を魅惑して、で、なんて民衆の心を捕まえて離さないみたいな、
うん、
そういう、まあ、スーパーパワーを発揮して、スーパー大活躍するのを眺めるだけの映画です。
で、どう面白い、それが。この夏、ノブが見た中で一番良かったんでしょ。
うん、そうです。
それが。
そうです。
うん、だから今のこのテンションと、
うん、
その興奮度合いが
いや静かに興奮してるんです私これでも静かに興奮してる。いやでそのバーフバリの舞台は、まあ、インドなんですけど、マヒシュマティ王国って言うんですよ、はい、
うん、
まあ、インドっぽい名前でしょ。マヒシュマティ王国
ね、
うん、そう、マヒシュマティ王国って言うんですけど、
うん、
もう見たものすべてがその マヒシュマティ王国民になれるようなイメージ。
うん、
バフバリ王様なんですけど、
うん、
まあ、とにかくデタラメに強いんで、
うん、
こうその強さにひたすらひれ伏すみたいな、そんな感じかな。
で、悪者も出てくるってことね。じゃ
あ悪者いっぱい出てきます。で、悪者いっぱい倒されます。
うん、
うん、で、女の人のハートも的確にズキュンと打ち抜くんですね、このバーフバリ。
もう無敵ってことね、じゃあ。
もうとにかくケチのつけようがない。
男の憧れってことね。
そうですね。なんだろうな。まあ、もうちょっとね、精神年齢の低い男の憧れって感じですね。
中学生は見た方がいい。
うん、中学生見たら、多分映画館から出てきた時になんかこう、
なりきる。
こんな簡単な感じですよ、もう。なんだろう、ほら。
イエーイってなってる。
リー・リンチェイとかさ、ジャッキー・チェンとかの映画見た後に、うん、映画館の外でこうやって、あ、蝶とかやりたくなるような感じかな。
やった。や
りますよね。
うん。うん、
そんな感じ。あとほら、マッド・マックスとか見た後に、映画館の外で V8、V8 とかやりたくなるみたいな。
やらん。
やらんですよ。やらんかったね。
やらんかったね。はい。
まあ、とにかく、バーフバリを称えたくなるような映画でした。面白かったです。前編後編合わせて5時間ぐらいあるんですけど。
あ、ちょっと待って。後編もあるの？
後編がメインなんです、実は。
はあ、
後編だけ見てもいいぐらい。まあ、とにかく後編がメインなんで、まあ、よくでも前そんな風にしたなっていう感じなんですけど。まあ、でも、
5時間無駄にならない？
無駄にならない、ね。もう、それどころか、この5時間を与えてくださってありがとうって、思わずインドの神にひれ伏したくなるような映画でした。
じゃあちょっとリスナーさんにもちょっともっとぜひよかったら見るようにちょっと。
はい。バフバリ最高です。他に言いようがないな。
ちょっと待って、飲んでるもしかして。
飲んでますよ、イエーイ。アルコールは入ってません。イエーイです。うん、まあでも5時間もかかる映画なんで、全編後編合わせて、よっぽど暇な時じゃないとなかなか見れないなとは思いましたけど。
ああ、そうなんですね。
はい。まあちょっと、そんなわけでバーフバリ
をかかる。かなり本気な映画だね、それ。
いや、本当にマジですよ。で、いろんなとこはとにかくモリモリで持ってあるので、うん、見てて楽しいです。
マジモリってこと？
マジモリです。マジ、ところどころマジモリ。ということで、今週の絵物でございます。ありがとうございます。まるちゃん。マジモリスタミナうま辛豚骨。
はい、このマジモリシリーズですね。
マジモリシリーズですね。
はい。
このスタミナうま辛豚骨。もう隙がないですね。どれを取ってもなんかこう、お腹が鳴りそうな感じのパワーワード満載ですよね。
もうこれ夏のために出てきたような。
あ、
一応ね、これ、うん、
ニンニクをがっつり効かせたスタミナうま辛豚骨ラーメン、イラストはイメージですって書いてあります。
コシのある芯がっつり太縮れ麺、
がっつり太縮れ麺、ね、ああすごいね、うん、真っ赤っかですね。
これメーカー、うん、このマジモリシリーズはボリュームのある、大盛りの麺量と濃い系のスープ、がっつり具材が特徴の縦型ビッグカップのこのシリーズなんだけど、今回はね、ラー油の辛みと ニンニクを効かした病みつきになる美味しさのラーメンで、これからの暑い夏を乗り切るためにぴったりなスタミナ感を目指しましたということですね。
なるほど。やっぱ暑い時は辛いもの欲しくなりますもんね。
そうそうそう。で、食べ応えを重視した太くコシが強い新がっつり太縮れ麺に、ラー油の辛みとニンニクのパンチを効かした旨辛い豚骨味のスープがよく絡みます。具材にはキャベツ、味付けひき肉、ニラを合わせて満足度の高い一品に仕上げましたとさ、ということです。
いいですね。じゃあ早速、開けていきましょうか。
いやもう袋もさ、もうこれ前も何かの時に言ったと思うんだけど、一言でもう完全にクラッシャーバンバンビガロの
色色味っていいんですか。
これもうちょい黒が多いと、もうクラッシャーバンバンビガロの色です。
ちょっとなんか全体的に黄色と赤って感じですね。
黒、黄色、赤、黒、まあ、
差し色に黒が入ってるみたいな、
うん、リスナーさん、もしクラッシャーバンバンビガロが分からなかったら YouTube でね、ちょっとぜひクラッシャーバンバンビガロの試合を見てもらいたいです。
はい、
クラッシャーバンバンビガロの凄さ知ってる？
うん、まあ私が名前を知ってたぐらいですけど、
クラッシャーバンバンビガロっていう新日本プロレスのね、レスラーが昔いたんだけど、デブなのよ。
デブですね。
デブなんだけど、あの人ね、トップロープから爆中して、体をぶつけるっていうとんでもない大技をやるのよ。わかる、この凄さ。デブが爆中よ。
それこそインド映画ですよ。インド映画の人たちみんな太っちょのおじさんばかなんですけど、みんなすごいキレのあるダンスを踊るんですよね。
どっちはバンバンビガルだね、その映画でね。
はい、縦型の大型サイズ、大カップサイズの入れ物ですね。で、
今のところカットしないでね。
はいはいはい。特製スープが、後入れ特製スープがついております。
はい。
じゃあ、お湯入れていきましょうか。
はい、お湯沸かします。
はい、沸きました。
じゃあ、お湯入れます。
お湯入れます。しょぼりん。
さすが、ビッグカップだけあって。
はい。熱湯5分だそうです。
お、ということは、ノンフライ。
5分。
どうした、
5分。5分スタート。ノンフライね、これ。
5分ってことはノンフライか、もしくは太いから長いのか、ちょっと見てみましょう。うん、これはですね、あ、フライ麺だ。フライ麺なのに5分ってことは相当麺が太そうだよ、これ。
なるほど。
新開発の。なんだっけ、新開発、新がっつり太縮れ麺ね。
はい、5分経ちました。
はいよ。
さあ、熱々のカップ、あ、違う、
開けますか。
開けます。お
ーおー、具だくさん。
具だくさんだ。で、なんかミンチがいっぱい浮いてますね。ミンチとニラと。
そうだね、ミンチ、ニラ、キャベツ。
うわこの麺がすごいな、これ。どうなってんだ、一体。はい、じゃあここに、はい、特製スープを入れましょうか。
あ、これスープなんだね。油じゃなくて、特製スープなんですね。
いやいや、真っ赤なラー油みたいなのが出てきましたよ。あ、
この特製スープ。うわ、真っ赤なのが出てきましたよ。
あんまり辛くないです、この特製スープ。ただ、ニンニクの、ニンニクのエキスがすごいです。
で、混ぜして。
混ぜして。なんか具が全部どっか行っちゃった。出てきた。よし、じゃあ行きますか。
はい。
じゃあ実食いきます。
はい。
実食。まずこのかき混ぜてる時に思ったんですけど、この麺の、なんていうんですかね、こう、存在感がすごいですね。
あ、これさ、
はい。
他社さんだけど、これ。
はい。
バルちゃんからすると。
あ。
これ完全にどん兵衛じゃん。
どん兵衛ですよね。ただでも、どん兵衛よりもしっかりしてるイメージがありますね。
うん。どん兵衛もほら5分でしょ、あれ。
うん。
茹で時間ね。
はいはいはい。先ほどの特製スープを入れたおかげで、スープが真っ赤になってますね。
はい、なりました。
味噌っぽい赤。ニンニクの匂いがものすごいです。これはちょっと次の日、 気をつけなきゃいけないんじゃないかなと思うぐらいに、
ね、そうだね、爆弾だね。はい、
あ、すごいスープだこれ。ニンニク、ニンニクスープです。あ、濃ゆい、
濃ゆい、
ものすごく濃ゆいニンニクスープですね。
うん、
いいんじゃないですか。
辛さはどう？
ん？
辛さ、スープの辛さのレベルはどんな感じ？
1ぐらいかな。
辛いもの好きは、
まあ、辛くないです。
ん？
辛くはないです。
1
ぐらい、
うん、お、
うん、この麺はすごい、
がっつり太縮れ麺、新がっつり太縮れ麺。
あのね、正直縮れはあんまりわかんないんだけど、あの太い平打ちっていうのは、うん、もうとんでもない存在感放ってますね。どん兵衛かと思って食べたら、そんな、うん、そんなレベルじゃなかったです。うん、
具はどうですか。
具は、
あれ、あのたくさんあったミンチがだいぶそこの方に沈んでる。
あ、ひき肉がね、なんかこう、山椒の風味がちょっとするかな。ラーメンさん行きましょうよ。
じゃあ、ちょっとラーメンさんも行きますね。あのね、匂いが、あの関西の方はもう大好きな西華ラーメン、あの奈良県天理で有名なあのラーメン屋さんがあるんだけど、
はい、
そこの匂いに若干似てる。いただきます。あ、だからニラニンニクだね、これ。ニラニンニクの匂いが、
うん、ニラもいっぱい入ってましたもんね。
あー、これうまいねあ、辛いけどうまい。この辛さが爽やかな辛さだね、その、
うん、
嫌になるような辛さじゃなく、あ、これすごいいいよこれ。ちょっと麺いきます。あー、あ、口の中で暴れるくん、これ麺が、いや、この麺、うん、いいね、
いいですね。
いや、これちょっとまるちゃん来ましたよ、これ
来ましたね、これ
いいね。で、豚骨スープがしっかり、ベースがしっかりしてるから、ただ辛いだけじゃなく、うん、その奥にしっかりと旨味がいっぱいいる。
なるほど。あと具沢山なの
でいいですね。うん、それに負けないこのしっかりした新太縮れ麺。ただね、これめっちゃ飛ぶあの今ラーメンさん白い付けでやってるんだけど、半径30センチもダメ、
はい、飛びまくってますか。
うん、
うん、
うん、うまい。
かなりニンニクの風味が
来てるな。若干青臭いっていうか、そのニンニクの野種、うん、溢れるというか、うんうんうん、
そうですね、
そのちょっと風味が、青臭い風味が若干強いかな、
うん、
ちょっと、まあ、具のミンチってみます。
ニンニク好きな人には気にならないレベルだと思いますよ。
うん、まあ、ニンニクも程よい味がついていて。次、キャベツ。うん、シャキシャキ感もあって、ニラ、みんなそんな匂いだけかな。いや、これなんか三拍子揃ってるね。
揃ってますね。
これは
確かに。
うん。
スタミナ、旨辛、豚骨。どれもどれも本気で。
いや、これほんと夏ぶっ飛ばせそうだね、うん、この。
あ、やっぱりほら、そこの方にいっぱい具が沈んでましたね。
うん。いやー、麺もいい、これ。
あ、今、うちの
地元、あの、スタミナ切れそうで、
はい。
あ、どうぞ。
うちの地元が、連日40度近く外気温がなってるんですけど、
ああ、なってるね。
まあ、それをぶっ飛ばすのにちょうどいい辛さですね、これは。
そんな炎天下で食べてもらいたいみたいな、ね。で、ほんとさっきも言ったんですけど、スタミナが切れそうな、サラリーマンのお父さんたち、お昼にこれ絶対食べないでください。白いワイシャツが漏れなく赤い斑点がつきますんで。
まあ、それもそうだし、職場がニンニクの匂いで満たされちゃいますね、これ。
一発で嫌われるね。これは。ただみんなでこれを食べて、
そうですね、みんなで食べれば怖くない。
職場で夏をぶっ飛ばす。
いや、でもこの終盤の怒涛の大盛りの具が、特にキャベツ、キャベツがガンガンガンガン取りかかってくるのはもうたまらんですな、こりゃ。
いや、いいね、これ、なんか、ちょっと褒めまくってるけど。
ネガティブなポイントが見つからん。まあ、カップが熱すぎるっていうぐらいか。
もう、だっていきなりネガティブ言われたもんね。食べる前から。
さあ、まるちゃん、マジモリスタミナうま辛豚骨ですけど、あめさん、これどう捉えますか？
これはですね。はい。
はい。
決まりました。まるちゃん、マジモリスタミナうま辛豚骨。これ一言で言うと、ダイナマイトキットですね。
ダイナマイトキット、その心
は、はい、爆弾小僧っていうあだ名がついてるんですけど、いや、これほんと爆弾っす、これ
インパクト十分、
この暑い、夏にインパクト十分、これ食べると爆弾みたいな元気がつくんじゃないですかね、爆発するぐらいの、
いますね、
疲れた体にこれを入れると、
いや、でもこれ食べ応えが半端ないですね。素晴らしい一撃でした。
はい、
はい、では、次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。
ラーメンに聞け。まあ今回マジモリのスタミナ、うま辛、豚骨、はい、もう三拍子揃ってますね、スタミナとうま辛、豚骨、
はい、
ラーメンさんの考える夏を乗り切るためのスタミナラーメンっていうのはどんなラーメンですか？
よく聞いていただきました。
はい、
まあまあ基本はここにあるように、もう完全に辛味とニンニクがあれば夏を乗り切れると思うんですけど、愛知県は一宮市というところがあるんですけど、まあ、ラメさんがよく行くところですけど、そこのご当地ラーメンにすごいラーメンがあるんです。
何ですか？
その名もベトコンラーメン。
ベトコンラーメン、はい、最強でしたっけ？
そうそう、新居、愛知県一宮市っていうところの隠れたご当地ラーメンかな、この愛知県の。あんまり全国的には有名ではないんだけど、このスタミナラーメンといえば、この一番に思いつくのがベトコンラーメンですね。
で、結構外れのとこにあるお店じゃなかったでしたっけ、周りが田んぼだ
らけ。そこにでも結構外れにあるんだけど、
はい、
名前のベトコンは、これラーメンさん地元じゃないですか。
はい、
大人になるまでずっとベトナムコンバットだと思ってた。だからベトナム戦争で何かあって、それをモチーフにしたラーメンかと、兵士さんも食べるようなラーメンかと思いきや、何だと思いますか？ちょっとリスナーさんの人、ちょっとシンキングタイムです。ベトコンラーメンの正しいネーミングは何でしょうかと。
はい、シンキングタイム。
何か、シンキングタイム。
シンキングタイム。
はい。多分ね、もうそろそろ分かんないってヒントをくれって言ってる人が何人か見えますよ、こっちから。
結構有名なエピソードだと思うんですけどね。
ヒントは、省略語です。ベトコンラーメンっていうのは、何かを省略してベトコンラーメンになりました。
はい、じゃ
あ、ノブさん。
はい、
答えをどうぞ教えてあげてください。
これね、諸説あるらしいんですけど、まあ一番メジャーな理由というか説は、ベストコンディションラーメンの略だと言われております。ただ私、この説には意義があって、これほら辛みたっぷり、ニンニクたっぷりじゃないですか、 これ食べたらベストコンディションになるのではなくって、ベストコンディションの時でないと食べられないラーメンだと私は思ってるんですよ。
まあ確かにね、それを受け付けるあの
強靭な胃袋がないと、胃を
作っとかないとね。
そうですね、
まあ、ただ、本当ラーメンさんも何回か言ったんだけど、ニンニクがね、普通ニンニク入りって言うと、すったものとか輪切りになったものがこう、はい、乗ってる場合が多いんだけど、うん、ここはこうニンニク丸ごとがゴロゴロ入ってます。、
うん、
で、なぜか麺、これ系列店のメニューにあるんだけど、国士無双とかがある。
なんすかそれ。
もうなんか全部盛りみたいなやつ。国士無双っていう。
なるほど。
メニューがあったりとか、まあ、愛知県尾張地方の、うん、ご当地ラーメンということで、スタミナをつけるならぜひ。
岐阜市にも結構ありましたね、ベトコンラーメンなので、
うん、そこからのれん分けでどんどん広がっていったんだけど、
うん、
この愛知県北部エリアと岐阜県南部エリアでつながってるんで、そのあたりで流行ってる、スタミナラーメンですということですね。
ごちそうさまでした。
はい、
ではエンディングいきましょう。
エンディング。
はい、そんなわけでバーフバリです。皆さんバーフバリ見ましょう。
バーフバリね。
バーフバリ。
まあ5時間、無駄な時間があったらちょっと。
うん。
まあ多分ね、でもね、ノブ、多分いい感じよ、これ。みんな見てくれそうよ。
そうですか。
え、なんで？わかんない？この無駄な5時間を、聞けるポテンシャルがうちのリスナーたちは持ってるじゃないですか。
そうですね、毎週30分ちょっとずつぐらい無駄にしていただいてるので。
ま
あ、そのノリで、ね、
十分見てくれると思うよ、これ。
そのノリで5時間無駄にしたと思って見てみてください。
はい、
できれば2から先に見た方がいい。
まあ、そんな見方するの。
そうそうそう、1、2って一応作られてるんですけど、1は、
うん、
物語の前日3にほぼ近いの？ん？違うな。2の方が昔の話なんですよ。
あ、スターウォーズや、ま、それこそ。
あ、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。スターウォーズの1、2、3で4、5、6みたいな時系列なんで、だから先に4、5、6後半を見ても楽しめます、うん、むしろ先に後半の方を見ておくと、前半のあの場面が、あ、実はこういう意味だったのかと思って激しく感動すること間違いなしです。
わかりました。
はい、ということで、
というわけで、
はい、時間があったら映画を見ていたのでした。あ、そうか、閉めるんだな。じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
バーフバリ、見ることはないと思います、ラーメン大好きラーメンさんと、
バーフバリあと 3,4 回くらいは見るんじゃないかなっていう気がしてます。
3,4 とかある？
ない、一応2までなんですけど、はい、まあその2つだけで十分なんで、2年遅れてバーフバイの波に乗りました。映画大好きノブがお送りしました。また来週。
さようなら。
さようなら。
アディオス。